こんばんは。
こんばんは。スランチェ
第4回。
第4回。
スランチェ。
はい、スランチェ。
今日はもう飲んじゃったけど、さっきベックスっていうビールを飲みましたね。
はい。安かったから。
安い。ベックスは違うな。さっき書いてあった。わ、どうせしちゃった。北部のブレーメン。
ああ、一応ドイツビール。
ドイツのビールでした。
うん、なるほど。
結構日本でも出てるよね。
確かうん、う
ん、飲んでた気がする。
はい、どうですか。普通に買い物とかまあ全然行けて、でもみんなマスクしてる感じですか、まだ
唐突な、
はい、コロナ状況的な
今日はちょっとコロナをテーマにして、まあ、ね、そんなになんかあんまり暗い話もつまんないから、まあ今日限りの話で、まあ今日まで現在の感じを喋ろうかみたいなね。まあ、
そう、住んでるあたりがどんな感じかみたいな。
うん、ドイツはまあ流行りだしたのが2020年の3月くらいから流行りだして、ロックダウンにちょっとなって、その年の5月くらいまでロックダウンしてて、あの時はもう本当なんかみんなどうしたらいいか各国分かってない感じで、とりあえず国閉めようみたいな雰囲気だったよね。
うん、
でももうスーパーとか薬局ぐらいしか開いてないみたいな、まあ、特に細かい規制がなく、最初のロックダウン終わって夏になってきて、なぜか感染者数がすごい減って、
うん、
もう割と通常通りの夏に、2020年の夏は過ごしてたよね。まあ、マスクは、ね、まだでもマスクもあれだよね、あの医療用マスクじゃなくて布マスクでもよくて。
そうだ、なんか当時はなんかマスクなら何でもいいみたいな感じになってて、
う
ん、
口を覆えればみたいな。まあでもマスクはしましょうっていう換気が出てたよね。
そうそうそう、
当時はね、
うん、なんかね、なんかまあみんなマスクまだし慣れてないみたいな、
うん、まあ、でもヨーロッパの。そんなにそもそもマスクを売ってなかったから、本当に当たり前だけどものようにゼロ売ってるの見たことなかったのが、その初めてのロックダウンの時に初めて見たね、
うん、
マスクを、医療用マスクをドラッグストアでとかスーパーで初めて見るようになって。
そうね。で、まあ、で、まあそんなこんなで、
で秋になってきたらまたちょっと増えてきて、一気に増えたんだよね、あの時。なんか一日になんか本当1万人とか2万人ドイツ国内でとかになって、いよいよこれはこのままの夏の雰囲気じゃやばいってなって、ロックダウンっていうか、最初はなんかあれだったよね、あ、なんだっけ、あの病院とか接触系のものが最初ダメになって。
確かに、
うん、それが11月1日からだったっけ。なんかレストランもダメになってさ、最後に駆け込みでレストラン行ったよね、10月末に。
そうだね、なんかそうだね、10月末に、そうそう、明日からレストランはやりませんってなって、閉まるみたいになって、
バーとかもね。
そうだね、
駆け込みバー、駆け込みレストランして、冬のロックダウン結構長かったもんね。長かったし、規制がきつすぎて、もう当たり前だけど学校もやらなくなって、でまだオンラインの雰囲気もなってなかったから全然なくなって、で家の外に出るのもなんかもうその世帯の人とだけの、しかも5キロ以内みたいなね、
うん、
半径5キロ以内のところしか行っちゃダメみたいな感じがしばらく続いてたよね。
うん、そんな感じだった。なんかね、正直ね、あんまり覚えてないね。なんかまあどうせ家にいたっていうか。
うん、まあ、冬だったしね。まあそれも良かったよね。まだまあ夏みたく遊びたいっていうような雰囲気も。
そうそう、なんかまあ僕もまあ職場立ち入りほとんどしなかったし、うんうん、閉まってたし、まあ全部オンラインでやってて、うんうん、で翔子さんもオンラインで物事やってましたよね。
うん、ドイツ語の学校に通ってたけど、当時その時はオンラインに切り替わって、
うん、
って感じかな。もう結構そうだね、あの時 ね、ドイツの規制がね、そのなんかこう各世帯からもそうか、会う人はもう一世帯の一人だけしか会えないみたいな。それってもう3人とかねマックス5人みたいな感じだったね。もうなんかすごいかなりタイトな規制を、それが3月までついたの、ね、あ違う5月か、うん、間違った、長かった、半年ぐらいやってたんだね、この今年の5月。
うん、
そうだね。でやっとそこから美容院行けるようになったりとか、人とも少しずつ会えるようになったりとかはしてるけど、まあ、今んとこ続いてるのはマスクしなきゃレストランとかスーパーとかそういう施設には入れないのかとかかな。あとはだいぶなんか、まあそうだね、コンサートとかもちょこちょこやるようになったよね、青空コンサートとか。
そうだね、なんかまあやってますよね、うん、まあ、なんとなくまあこれ以上ロックダウンしたくないっていう、経済的にもっていうところで、なんか、
まあ、でもそれもそうだし、かなりさ、あの感染者数が減ったじゃない、まあ、そのワクチン効果もあって重症化する人も減ったっていうのもあるし。
そうね、感染者数そうだね、まあ、ガッて一回減って、
うん
うん、また増えてきてるけど感染する人自体はね。でまあ重症化する人がやっぱり減ってるのは大きいよね、うん、
ワクチンも去年の冬頃から始まって、で最初は優先度高い人からっていう徐々にだったのが、春っていうかこの7月6月ぐらいからか、その優先とかもなくなって誰でも申し込めれば打てますよみたいな雰囲気になって、
うん、
で私たちも夏に2回打ってって感じだね。もう1ヶ月ぐらい経ったかな、
うん、2回打って。そうだね、まあ最初ちょっと予約とかどうやって取るのか不明瞭だったよね、なんかドイツ、あの、
まあ、でもそれはどこもそうじゃない、うん、どこの国もきっと
そうなのかな、やっぱり
なんかある一定の年齢とかぐらいまではさ、なんかちゃんと細かくやってたけどさ、誰でもいいですよってなったら今度はさ、どこで打っていいのかがよく分かんなくて。
確かに、
うん、なんか、ね、特に会場とかもなかったんだよね、私が住んでる町はね、当時なんか大規模でこうここでワクチン接種できますみたいな場所もなくて、だからまあそれもあって結構どこで打てるのか探すのに苦労したっていうのはあるけど、まあまあでも打てた、
うん、
そうだね、まあ、ワクチン打って何がいいのかってなると結構もう EU 圏とか、まあ、ヨーロッパ全体的にそのワクチンを打ってるか打ってないかで、そのもうなんだろう、旅行ができるできないも含めレストランに入れる入れないとか、かなり生活に影響が出てくるようになったよね。
そうね、だから今 EU 内だとあのまずワクチン2回打ってて、でかつそれで2週間以上経った人にあのパスポートみたいなやつがあるんですけど、EU の、 あの各国がそれぞれ発行してるんだけど、まあ、ヨーロッパの EU か宣言圏内だけで認められてるあのコロナパスみたいなやつがあって、でそれ提示すると一応飛行機使ってヨーロッパ内は旅行できる。
飛行機だけじゃなく今はその車とか電車とかバスとかでも聞かれるようになったから、国境を越えるときは、まあ、それがないと、それだけじゃないんだけどね、それか、まあ、ヨーロッパは前からそのやってたけど、その抗原テストかその PCR テスト、なんか、ね、ヨーロッパで言うとシュネルテスト、ドイツ語で言うとそのシュネルテストっていうのと
素早いテスト、
そう、
迅速テストみたいな、
うん、と PCR テストの2種類があって、シュネルテストの効果は24時間しかなくて、 PCR は48時間から72時間 を証明するときに使われてて、で、まあ、もしそのワクチンを打ってないのであれば必ずそのテスト結果を持って見せないといけないと、それがネガティブマイナスじゃないとダメ で、ただそれのテスト会場ももちろんどこでもかしこもやっているわけではなくって、で会場に行ってやらなくちゃいけないし、今はドイツはそれが無料だけど10月の中旬ぐらいから有料になっちゃうってなると、ワクチン打ってない人がかなり生きづらい世の中になってしまうっていうのが現状かな。
そうだね、まあいろいろ制限が入ってきてみたいな感じだよね。
まあでもテストを受けてちゃんと陰性が証明されればこう身動きが取れるっていうのは割と分かりやすいというか、まあ、そのワクチンをね、どうしてもその事情があって打てない人もいるから、
うん、
そういう人たちにとってはもちろんいいんじゃないかなって思うけど。
そうね。
でかつ ね、まあ、ね、全くテストしないで来られるのってやっぱ近くにいる人もお店側もリスクあるしね、
うん、まあ、だから我々的にはこう早いとこその日本側と EU のそのワクチンのあたりのすり合わせができて、その辺のこう国境もうちょっとこうスムーズになっていく未来が早く訪れるといいなっていうところですよね。
でももうほらドイツに入国するのは日本でワクチン打ったのではもう証明できるようになってるから。
あ、でもその逆がほらその我々が日本に帰る時のその隔離の期間だったりとかはまだやっぱり
あるじゃない。でもさ、違う、そもそも日本がさ別にそのワクチンを打ったから打ってないからっていうのに、
うんうんうん、
特別してないっていうのが、そうそうそう、まあ、それだからといって、まあうん、ね、感染してないわけじゃないからっていう考え方でこうね政策を取ってるから、まあそれは仕方がないよね、
うん、まあだからね早いとここうもうちょい状況が落ち着いてきて、あの帰りやすくなるといいなっていう感じですね、正直なところは。
日本に対してはってこと？
早く帰りたいなって早く帰りたい。
まあね、ネックなのがその2週間の自主隔離、その公共交通機関を使わないでの自主隔離っていうのがなかなかこの地方出身者にとっては厳しいよね。
うん、
もちろんその私たちが別に感染させたいわけでもないし、そんなことは全く思ってないんだけれども、帰りたいなって思ったとしても結構14日間こうホテルで暮らすとか経済的にかなり厳しいし、なかなかね、
うん、ちょっとじゃあどんな、そのさっきオンラインで今授業、まあ、その当時かあのやってたって言ってたけど、その辺の変化っていうかオンラインで語学の学校行ってるのとか
すごい話を、
うん、なんかその辺どんな感じだったとかあります？なんか
オンライン、私は結構オンライン楽だったけどね、
うん、
まあ、そもそもなんか、まあ、私はそのスケジュール的に週5日、1日4時間半学校に行ってて、結構もうその行き帰りにも時間かかってたし、まあ、ずっとその学校にいなきゃいけないっていうのも結構めんどくさかったのもあるし、まあ、マスクつけながらの語学の学習っていうのはね、なかなかに難しいものがあったから。
いや、絶対難しいでしょ。
そうだから、で結局その席も移動しちゃいけなかったから、ずっと横の人と話さなくちゃいけなかったりとかもあって、
うん、
まあ、オンラインはすごい良かったな。もうなんだろう、別にマスクもしなくて済むし、家にいられるし、うん、こう自分でこう物調べたりするのにも物もあるし、周りに、
うん、
っていった意味でモチベーションを保ってた感じがする、
うんうんうん、
週5日やっぱり毎日通うってなったら結構途中でしんどいなって思うこともあったかもしれないけど、まあそういった意味ではオンラインは良かったよね、
うん、
私は割とメリットの方が多いかな、
うん、なんかじゃあそのオンラインでなったおかげでならではでできるようになった授業形式っていうか、なんだろう、逆に言うとそのオフラインだったら結構グループワークとか やりやすかったんじゃないかなと逆に思うけど、
だからほらオフラインはほら接触制限があるから無理だよ、
そうそう、ね、
1.5 メートル離れて、
そうそうで、ね、オフラインだったらそういうのができたのが、オンラインだったらその辺そのやりにくかったのかなって思ってたのね。
だ
から
その辺のでもほら今ほらなんだろう、例えばズームを使うんだったらさ、こう分けられるじゃん部屋を、
うん、
そうすれば別にいろんな人と喋れるから、いろんな人と喋んないとね、やっぱね、あんま意味ないよね、うん、だそういった意味では そのオフラインでやった時よりも良かったけどね。
はいはいはい。
まあでもまあ人によるんじゃないかな、先生によっては多分慣れてない人っていうか順のうまくできない人もいただろうし、生徒側の場合も、まあ、これは別の問題だけど、ドイツはかなりその Wi-Fi 環境が悪いから接続が悪かったりとか、うん、でもいろいろあるよね。私たちは子供いないから全然家でやる分には全く構わないけど、うん、ちっちゃい子供とかいる子だ家だと、あの幼稚園もやってなかったから当時、子供は家にいるわ、自分はオンラインで受けるわってなると大変だっただろうし、すごいかわいそうだなって思った。やっぱそういう人たちは結局オンラインになった時点でやめちゃったりしてたから、
うん、そうだよね。
結構だから人による部分はすごいあったと思うな。
そうだよね、
3分の1ぐらいいなくなっちゃったかも、すごい人数減った。
うん、結構まあ大学の授業、まあ、大学の授業はもともと開校してからみるみる人減っていくっていうのはコロナ前からあった傾向だけど、まあ僕の授業だけじゃないけど結構その同僚の話聞いても、まああとあれだよね、出てるのか出てないのかは途中から分かんなくなっていくって、そのみんなあのカメラ切っちゃうから、
うん、
であの果たしてこの人は存在するんだろうかみたいな状態の、あのやっぱ授業参加者が増えていくのが、まあ、やってる人も辛かったみたいなことはよく言ってたね。
うん、教える側がね。
そうそうそうそう。特にそのレクチャー形式の講義持ってる人とかは、そんななんかオンラインならではの悩みを言ってましたね。まあオフラインだったらね、堂々と寝てくれてるから、まあ寝てるんだなってわかるけど。
まあ難しいよね。絶対的にさ、その本当に。本当に接続が悪くてさ、画面オフにしてる人もいるじゃん、
う
ん、
いやそういう人リアルにいますからね。
もちろん私も結構そういう場面多かったし、
ドイツのインターネット環境では十分ありますね、
うん、ただまあまあどうなんだろうね、先生としては寂しい部分ももちろんねあるんだろうけどね、
うん、
うーん、どうなんでしょうかねわかんないね、うん、まあその会議とかなんかやっぱするにも楽だ、うん、楽っちゃ楽だけどね、こうネットはパッて開いて、
うんうん
うん、
はい、
ネット上でやれるのは。
じゃあそので今じゃあ逆に先生としてやるときにも楽ですかね。
日本語を教えてるときは割と楽かな。なんかなんだかよくわかんないけど、結局オンラインとオンラインじゃないバージョンで募集をかけても結局オンラインの方が人が多いから、まあ、場所にはよると思うんだけどね、みんなが家の近く住んでてすぐそこの場所に集まれるんだったら多分あの会ってやりたいっていう人は多いと思うし、あれだけど遠くから通わなきゃいけない人とかにとってはいいだろうしね、
うん、
私的には割とどっちも楽しくやれるかな、どっちもやったけど、
うんうんうん、
その対面でもやったしオンラインでもやって、今はオンラインだけど全部どっちもどっちでまあいい点悪い点はあるかな、
うん、でもさ、まずすごい初心者に教える時って割とそのあいうえおっていうかそのひらがな的なところから多分教えるじゃない、
うん、
ひらがなを、まあひらがなは結局あと覚えてねっていうことなのかもしれないけど、結構その書き方的なやつ教えるのはまあできるのか、オンラインでも。
うん、iPad とか使えばね。ただなんかそのかなりいろんなデバイスを接続して、
うん、
いろんなフォルダなりそのファイルとかをこう共有しなきゃいけない分、結構準備するものは増えたかもしれない。
ああ、その授業前の準備が増えた。
うん、あとはまあやっぱその 本人たちがちゃんと書いてるのか書いてないのかが分かんないから、うん、そ彼らはちゃんとこう書けてるのかっていうのもだなんだろう言って出してもらわないと分かんないから、その場で確認ができないのはちょっと大変かもしれない、
ね、
って感じかな、
うんうん
うん、まあ、なんかそう別になんだろう質あと質問しがしづらい人とかも多分いるじゃない、
うん、
苦手な人発言がこう対面だったらこう歩き回ってこう気にかけられるけど、
それだよね、
あんまり結構気にかけてあげられないのが、
そう
言いたいこと言える人はバババババって言えるけど、
うん、
そのオンライン上でも、
うんうんうん、
ちょっとそういうのが苦手な人はにうまくこう接してあげられてない気がする。
そうなんか僕も思ってて、オフラインの時だったら結構細かいところで気づけてあげられたところが、まあ、僕もその例えばプログラミングを教えてる授業があるけど、やっぱりなんか分かんないけど結局分かんない子は黙ったままフェードアウェイしちゃったり、
うん、
あんまり質問とかねしづらいっぽいからさ、
うん、
でそうなるとこっちも気づけないの で結局ガンガン積極的な子だけ伸びて、あの他の学生たちは特にその困ってる学生がなかなかいるのかどうかすらこっちも分かんないみたいな、
うん、
その辺でなんて格差というか教育を受ける上で その格差みたいなのがちょっと広がっちゃったかなって、そういうレベルでも広がっちゃったかなって少しそこは思ってて、
人数多いとまた余計そうなんじゃない、
でもねなんかそう見ようがないじゃない、オンラインでやってて
見ようがないんだよね、
困ってたらいつでも行ってねって言うけど結局なんか行ってこないからね。
ちょっと私の場合は人数が少ないから割とまだコントロールできてる部分もあるから、ちょっと渡るの方はね人数がちょっと多いから余計大変だよね、うん、
なるほどね、
なかなか何ともまあ言えない、うん、両方あるメリットもデメリットもって気がする、
うん、
ここで教える側的にも、ね、あの教わる側的にもやってみたけどよし足だね、
うん、便利だけどね、なんかこううまいこと組み合わせれればなと思うけど、コロナが明けて大学とか職場が明けてもオンラインのいいとか残しときたいけど、どうなんそのねさっき言ったケアができやりにくいみたいな部分でちょっとその辺どうバランスなのか未だに僕も分かんないです、
うん、
うん、全然、
まあこれはもう全世界中の人が思ってるん
です、そうです
よしよしで両方を両立させれたらいいなと思うけど、
ね、オンラインすごい面白いことやって授業とかやってる人も多分いるんだろうけど、
うん、だってやっぱ本当にさ、オンラインで別にその授業に限らずやっぱりそのドイツってもともとその全てにおいてその対面でやりましょうみたいな、受付も電話受付しかありませんみたいなぐらいの国だったじゃない、
うん、ファックスとかねまだ使ってるから
ちょっと日本も使ってるからだけど、
あそうですね、
でもまだ日本の方がさこうメール送れたりとかさ、まだまあ、あったけどさ結構なんつうの本当ドイツってそれもないじゃない、買ったから
びっくりするぐらい紙使ってますよね。
本当にそういった意味ではあの連絡を取りやすくなったよね、そういう人たちと、
うんうんうん、
でこうちょっとこうややこしい質問とかもやっぱ外国人的にはやっぱそんなに言葉がうまく伝えられないから、こうメールで打てたら考えて打てるし、
うん、
ちょっとゆっくり考えられることができるようになったっていうのは利点だね。
確かに確かに、
そういった意味ではドイツがちょっとそういう方向性に変わってくれたのは、
うん、
すごいありがたい動きだ
った。 そういう方向になるようについに強いられたというかね、ドイツが、それはいいことですよ我々にとっては。
いや結構ねそれは良かったなって、
うん、やっと電話しなくて済むみたいな、
うん、いや本当に、
うん、
それが一番大きいんじゃない、
そう
っ
すね、
多分 C っていう
のは、はい、そう、まあ、そんなこんなでね、これを機にいろいろなんだろう IT 化っていうか便利になるところは動いてほしいですよね、便利になって良くなるところは、
うん、まあ、あとは本当私たちは国境のところに住んでるけど、まあ、今のところはそんなにその不便なく行き来ができてるから、うん、本当に個人個人がちゃんと注意していれば、なんだろう、まあ そのすごい隔離されてた去年の冬の時期よりはいい感じかな
っていう雰囲
気はあるけどね。
そう願いたいです
ね。うん、ちょっとねもう前回のが長かったから、まあ、もう飽きたなって感じはあるよね。
ロックダウンでしょ。いや、うん、じゃあ祈るしかない、ね、
うん、
家にこもって祈ると、うん、
こもりつつ、まあ、気分転換もちゃんとしつつ、
そう、ね、
人にももちろんたまに会いつつちょっとうまくこう付き合っていけたらいいよ ね、
うん、そうね、気をつけながらうまく、
うん、本当に、
はい、広げないように気をつけながら生きていくしかないという
感じで、
うん、そうそう、理論的にはね、みんなで2週間頑張って耐えろってなったら一応消えるわけですから、あの理想的な世界においてはそれはこうできないから、でもなるべくそれに近いあの距離を置く作戦とかいろいろやれることをやって、なんとかウイルス減らしていくしかないということですよね。
あ、まあもう2年くらい帰れてない、2年、丸2年日本に帰れてないからね、そのうちなんかこううまいこといける日を願って
本当ですね、まあ、ちょっとねちょっと帰省したいみたいな、ね、
ちょっとそうね、今度帰るんだったらそれなりに帰りたいなって思っちゃうかもな。まあまあ、うん、タイミングと、
はい、しょうこさん
いろいろが合えば、
はい、ゆっくりしてくださいよ。ゆっくりしたいです。本当ね、
もうねゆっくりしたい、ゆっくりしてるんだけどこっちでも、
うん、じゃあもっとゆっくりもっとゆっくりした方がいい、
うん、ゆっくりはしてるんだけどね、なんかまた違ったね感覚に、まあ、ちょっと故郷を感じたいんだけど、ね、多分、ね、うん、日本を ね、
うん、
ただただそれだけだと思う、
はい、
そんな感じです ね、 ですね、まあ別にもうそんなにコロナについてはネガティブなこともあるけれども、まあね、ポジティブに生きていくしかない。あん
まり喋ってるとやっぱ暗くなってくるからね、コロナの話っていうのは。ちょっとね、まあまあ
ちゃんと、でもね、ちゃんとした対策はしつつね、そ
うそうそう、まあ、いいんじゃないですか、たまにはこんな中生きてますよっていう。
いやーね、思ってなかった世界だったからね、ほんとつい2年前まで。
そうそう、
だからまあそうね、うまいこと前向きに、
はい、そうだね、
健康に、
はい、
生き
て、うん、
でいけたら、
そうそうそう。だね、まあもっとだから今度あのもうちょっと詳しく聞かせてください、あのどうやってちょっとどんな感じで日本語を教えてるのかとか結構興味あるん
で。ああ、日本語ね。
そのだから僕みたいなその素人目線から見たらまず取っかかりはどうやって教えられるのかとか、そこからよく分かんないから。
素人目線っていうでしょ、私もむちゃくちゃ素人だから、
ね、まあ、でもそういう経験はもう
ちゃんと学んできた人には申し訳がないぐらい、うん、申し訳がないっていうか失礼だよってぐらい。まあ、でまあ私なりに一生懸命、
うん、その経験とかすごい興味あるし、うん、まあ、一緒に住んでるけどどうやってるのかさっぱり分かんないから。
いやもうね、
うん、
そんな風なことで、
そうそう、はい、
今回はコロナ事情 in ヨーロッパプラス、
まあ、ドイツメインにっていう、
うん
うん、
私たちの今の生活でした、はい、
なんか暗かったかもしれないけど、ま
あ、渡るの口数が少なすぎて
最初。いやちょっとね、いやね、やっぱ暗くなっちゃいますよね、
これ話してたら。てかもう覚えてない感じだったね今ね、
うん、あ、そうだね、暗くなる2割覚えてない8割あれ、
そんなだったっけ、うん、みたいな顔してた
のに今ね、うん、あれ、うん、そうだっけみたいな、うん、何月あれみたいな、
全然
記憶なし、
うん、覚えてませんって顔してた、
はい、すいません、だからテンション低いっていうか記憶がなかったじゃあ
次回はまた別の話題で、
というわけで、
はい、
そうですね、
しましょう、
とりあえずこんな感じで、
うん、では、
はい、じゃあ
スランチェー。